声の福島市政だより、11月号、ナンバー829、平成30年11月1日発行、編集発行、福島市政策調整部広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町3-1、電話 024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字市政だよりと音声市政だよりを発行しているほか、市のホームページで声の市政だよりを聞くことができます。携帯電話で市の情報が入手できます。福島ウェブ携帯版。携帯電話から http://www.city.fukushima.fukushima.jp/mobile/ へアクセス。QR コードが掲載されています。公式 SNS で情報を発信。市ホームページトップバナーをクリック。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ開催会場、野球、ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真。在日スイス大使館学校交流。スイス連邦は2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウン交流国です。10月12日、渡里小学校に在日スイス大使館職員が訪れ、スイスの気候や文化などを児童に紹介しました。学校給食では、アルペンマカロニなどのスイス料理を取り入れ、スイス人で在日スイス大使館のインターンシッププログラム研修生、ジム・ズリディスさんと6年生の児童が美味しそうに食べながら親睦を深めていました。説明。在日スイス大使館職員の男性と子供たち3人がトレーに乗った給食を前に楽しそうに V サインをしている写真です。表紙の写真、終わり。声の福島市政だより、11月号、ナンバー829、目次。特集、11月9日から15日は、秋の全国火災予防運動期間。取り付けていますか？あなたの命を守る住宅用火災警報器。2ページ。ずっと福島市応援プロジェクト4ページ。若手クリエイターが福島市 PR の CM を制作5ページ。市民インタビュー。福島市女性防火クラブ連絡協議会、忍女性防火クラブ会長、安西雅子さん6ページ。お知らせワイド。平成31年度保育施設への入所児童を募集7ページ。目次、終わり。特集、11月9日から15日は、秋の全国火災予防運動期間。取り付けていますか？あなたの命を守る住宅用火災警報器。問い合わせ、予防課。電話、534-9103。設置率、全国ワースト5位。設置で死者数は約4割も減少します。住宅用火災警報器は平成23年6月1日からすべての住宅で設置が義務付けられています。しかし、今年の調査では都道府県別で福島県の設置率が 74.6% と全国ワースト5位でした。 福島市の設置率も 75% と全国平均の 81.6% を下回っています。右の表を参照。右のグラフは住宅火災100件あたりの死者数で、火災警報器を設置していた場合、亡くなられる方が約4割も減少しています。まさかの火事、火災警報器で助かる命があります。万が一の時でも火災警報器があればいち早く火災を知らせてくれます。火災警報器の設置の必要性と交換などの適正な維持管理を説明します。表、平成30年6月1日時点の設置率。総務省消防庁。全国福島県福島市の設置率と条例適合率が表で示されています。順に読みます。設置率、全国 81.6%、 福島県 74.6%、 福島市 75%。 条例適合率、全国 66.5%、 福島県 55.7%、 福島市 57%。 設置率、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅部分のうち1箇所以上設置されている世帯、自動火災報知設備等の設置により、住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含むの全世帯に占める割合。条例適合率、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅部分すべてに設置されている自動火災報知設備等の設置により、住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含むの全世帯に占める割合。表、終わり。グラフ、住宅火災100件あたりの死者数、平成27年から29年。住宅火災100件あたりの死者数が棒グラフで示されています。順に読みます。火災警報器設置なし 11.4 人、火災警報器設置あり 6.5 人、約4割減。総務省消防庁。グラフ終わり。設置していてよかった本市で実際にあった事例。1、一般住宅の1階で発生した事例。ゴミ箱に捨てたタバコがくすぶって多量の煙が発生し、住宅用火災警報器が作動。就寝中の家人が警報音に気づき、早期に発見、出火前に消火できた。2、共同住宅で発生した事例。家人留守中に台所で火災が発生したが、住宅用火災警報器の警報音に付近住民が気づき、119番に通報。被害を最小限にとどめることができた。どちらも住宅用火災警報器を設置していたことで、早期に異常を発見できたため、大事に至らずに済みました。取り付ける場所は？取り付けなければいけない場所。義務、寝室。寝室が2階、3階にある場合は、階段の天井。取り付けることが望ましい場所。推奨、台所、居室。家の間取りのイラストが示されています。1階、居室、煙式。台所、煙式または熱式。2階、主寝室、階段、子供部屋、寝室、煙式。イラスト終わり。住宅用火災警報器を設置済みのお宅では、定期的に住宅用火災警報器の作動確認をし、実際に音を聞きましょう。ボタンを押す、または紐を引いて作動確認をします。作動確認がイラストで示されています。ボタンを押す、または紐を引く。正常な場合、正常を知らせるメッセージか火災警報音が鳴ります。ピーピーピー。火事です。または、ピピ、ピー、ピー、ピー、よし。 音が鳴らない場合、電池がきちんとセットされているか確認してください。それでも鳴らない場合は、電池切れか機器の故障です。シーン。イラスト終わり。住宅用火災警報器は10年を目安に交換をお勧めします。設置時期を調べるには、住宅用火災警報器を設置した時に記入した設置年月か、本体に記載されている製造年を確認してください。10年が経っていなくても、故障などの場合は交換が必要です。上記の手順で作動確認をしてください。住宅用火災警報器交換のおすすめ。10年経ったら取り替える。住宅防災、命を守る7つのポイント。3つの習慣。1、寝タバコはやめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。3、火が小さいうちに消すため消火器などを設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。3つの習慣と4つの対策がイラストで示されています。卒業後もずっと福島市で。ずっと福島市応援プロジェクト。市内3大学の学生が市内の企業や文化観光施設のフィールドワークを通して福島市の魅力を探求し、卒業後の市内への定住・定着につなげることを目的にしたプロジェクトです。9月27日の報告会では、学生たちが訪問先企業の方々と市長にフィールドワークの報告と提案を行いました。問い合わせ、定住交流課、電話 525-3739。コラッセ福島での報告会の様子の写真が掲載されています。これまでの活動紹介。企業訪問。株式会社 SCC。タウン誌編集部による取材方法レクチャー。GL サイエンス株式会社。工場内見学、若手社員との交流。株式会社東方銀行。営業店貸金庫見学。キッズランド託児所見学。EBM 株式会社、福島製造開発センターフィスト見学、心臓外科手術シミュレーター体験、福島民友新聞社、本社見学、若手社員との交流。参加した学生たちが GL サイエンス株式会社で世界レベルの主力製品を見学している写真と、 EBM 株式会社で医療現場を支える最先端の技術を体験している写真が掲載されています。市内フィールドワーク、祭り屋湯左衛門、施設見学、飯坂温泉街、旧堀切邸など施設見学、道の区観光果樹園、果樹農家の講話、桃狩り、工房、折々、旗折り体験、旗折り体験をしている様子の写真が掲載されています。参加学生からの提案。福島市の魅力を体験・継承する学生団体を設立。佐藤翔さん、福島学院大。本プロジェクトのように、学生が自ら福島市の観光や文化・企業に触れて、継続的に魅力発信や交流をする団体を設立してみたいです。学生団体設立により、福島市の魅力体験と次世代に継承がお互いに回転する様子が図で示されています。福島市の魅力体験、企業訪問、観光、文化体験、次世代に継承、 学生と企業の交流の場を継続的に開催、イベントの開催、地元就職、若者の定住。図、終わり。佐藤翔さんの写真が掲載されています。企業の方からアドバイス。学生団体設立後は目標を設定し、自らに高いハードルを課して緊張感を持って運営してみよう。福島のネームバリューを最大限活かして、かっこいい団体を目指してください。ボイス、参加学生の声。クエスチョン、印象に残った訪問先は？アンサー、EBM 株式会社様です。福島から世界に通用する技術を発信し、福島の復興に貢献していることに驚きました。福島市のすごい企業をもっと知りたいです。桜の聖母短大、斉藤春奈さん。クエスチョン、企業の方々と話した感想は？アンサー、自分たち学生の武器は若さと行動力だと教わりました。また、企業の方々は私たちの若い力にすごく期待してくれていることがわかり、その期待に応えられるように成長したいと感じました。福島学院大、尾形祐樹さん。クエスチョン、この経験を今後の活動にどう生かしたいですか？アンサー、将来起業を考えていましたが、自分のアイデアが通用するか不安でした。今回、失敗を恐れず、とにかくやってみること、とアドバイスをいただき、勇気をもらいました。福島大、伏見沙耶さん。伏見さん、斉藤さん、尾形さんの写真が掲載されています。若手クリエイター制作、福島市 PR の CM が完成。クリエイティブサマーキャンプ2018。全国各地から集まった29歳以下の若手クリエイターらが、福島市を PR する CM を制作する映像制作キャンププログラム、クリエイティブサマーキャンプ2018を開催しました。若手クリエイターらの視点で作り上げられた福島市の魅力が詰まった作品をぜひご覧ください。問い合わせ、広報課、電話 525-3710。全作品はこちら。ウェブ検索、福島市、クリエイティブサマーキャンプ、CREATIVE、SUMMER、CAMP、QR コードが掲載されています。7月28日土曜、29日日曜、ロケーションの選定、ロケ班。8月31日金曜、9月1日土曜、現地撮影、編集。9月2日日曜、現地発表会。現地最優秀賞、現地優秀賞、チャレンジ賞を決定。9月22日土曜、最終発表会、東京。最優秀賞、優秀賞、柳井賞を決定。柳井賞、CM、福島プライドなどを手掛けている福島県出身のクリエイターの柳井道彦さんの特別賞。12月、最優秀賞作品を東京都渋谷区スクランブル交差点前の屋外ディスプレイで放映。4つの賞の CM の一場面の写真、受賞したチーム名と受賞者の写真、受賞者のコメントが示されています。写真の説明と受賞チーム名、コメントを順に読みます。最優秀賞、こけしの息づく温泉。説明、カウンターを持っている手をアップで捉えています。こけしを数えているのでしょうか。画面中央に数字の5が示されています。チーム名、カノンの。コメント。土湯温泉の至るところで見かけたこけし。ゆるキャラはもちろん、プリンやマンホールにまでいるこけしたちは一体どれほどいるんだろう。単純な疑問を追求した。柳井賞、現地最優秀賞。待っていても桃来ない。説明。姉さんかぶりや首にタオルを巻いた女性二人が楽しそうに、 川の中の石に腰を下ろしている様子を捉えています。チーム名クロウ、コメント、手で桃を取りその場でかじって食べるという経験がものすごく新鮮だった。日常をなんとなく過ごしても本当に美味しい桃は流れてこないんだぞと昔話のモチーフにして表現した。優秀賞、チャレンジ賞、PR。 説明、役所の中を捉えた写真でしょうか。画面中央に、つまり来てほしいと書かれています。チーム名、動物用地。コメント、桃、円盤餃子、こけし、温泉など魅力的なものはいっぱいあったが、真に惹かれたものは出会った皆さんの、シャイだけど愛があってまっすぐ、だけどシャイ、口下手だけどチャーミングな人柄をアピール。現地優秀賞、福島市。説明、小高い山が見える草原をバックに口に人差し指を当ててシーと言っている様子の女性をアップで捉え、その口元に私だけの秘密と書かれています。チーム名、リハビリアーツ学院。コメント、面白いところがたくさんあるのにあまり知られていない、有名じゃない、ロケハンで訪れた場所が楽しすぎて自慢したいけど秘密にしたいと思ったことを表現した。写真、コメント、終わり。
福島市民インタビュー。このコーナーでは福島市のさまざまな分野で活躍する人や団体を紹介します。今回は地域の火災予防の普及啓発活動に尽力されている市女性防火クラブ連絡協議会、しのぶ女性防火クラブの会長、安西雅子さんにインタビューしました。防火クラブに入ったきっかけは？しのぶ女性防火クラブは1期2年で周り番を組んでいます。平成6年にその番が私に回ってきたのがきっかけです。そこから長期にわたり活動し、今ではしのぶ女性防火クラブの会長と、今年からは市女性防火クラブ連絡協議会の会長も務めています。活動内容は、女性防火クラブは家庭での火災予防の知識の習得、地域全体の防災意識の向上などを目的に地域で活動している組織です。市内では忍、松川町、森合、野田、大波、飯野町の6クラブ計470人で活動しています。忍女性防火クラブではクラブ員155人が年2回の春と秋の火災予防運動期間に消防団員と火の用心の啓発活動、住宅用火災警報器や消火器の斡旋を行っています。また、出初め式や規律訓練、救急砲の訓練、地区内で火災があった場合の炊き出しの手伝い、さらに運動会や敬老会など、地区のイベントにも積極的に協力しています。私が活動できているのは、家族の理解と協力をはじめ、防火クラブに協力してくださる地域の方のおかげです。その恩返しの思いで、私は活動に取り組んでいます。印象に残っていることは、東日本大震災では、しのぶ支所学習センターが避難所になり、多くの人が身を寄せていました。私たちはトイレの水汲みなどのほか、炊き出しも行い、温かい食事を食べてもらいたいという思いで6日間作り続けました。避難している方々から感謝の言葉をいただき、今までの自分たちの防災活動による経験が生かされたことを実感した出来事でした。呼びかけたいことは、まずは住宅用火災警報器についてです。家に一つの警報器で安心してしまう方も多いですが、就寝中の火災で犠牲にならないように、自宅内の寝室への設置は義務化されています。また、設置後に電池が切れたり、警報器自体の機能が低下して勝手に音が鳴ったり、動作確認をした際に音が鳴らなくなったときは交換してください。 消火器もそのままにしておくと中の粉末が固まってしまうため、定期的に振るようにお願いします。一度設置したら安心ではなく、いざという時に正常に動くように点検をお願いします。女性防火クラブに入会し、防災の知識を得た女性が自分の命、家を守ることで地域も守ることにつながります。見る、聞くだけでなく体験することで、いざという時に役立ちます。そういう方が一人でも増えてほしいですね。防火クラブの制服に身を包んだ市女性防火クラブ連絡協議会忍ぶ女性防火クラブ会長安西雅子さんの顔写真と、平成27年に実施した忍ぶ地区防災訓練での炊き出しの様子を捉えた写真が掲載されています。 We Love 福島第10回お当飯。お当飯、飯は飯。男性が作りやすく簡単で手間がかからず、多少見た目が悪くても美味しい料理のこと。10月15日、私はイクボスとなることを宣言し、合わせてお当飯サポーターに就任しました。豚しゃぶの納豆ドレッシングラジウム卵のせという福島の消費額日本一トリオの料理に、福島名物イカ人参の炊き込みご飯を作り、デザートは桃のシーズン最後を飾る夢香りと自家製ヨーグルト、さらにホストタウン交流国であるスイスの料理ジャガイモラクレットチーズのせを添えました。品数がちょっと多いですが、手軽で福島らしさ満載、上々のお当飯になったと自己満足しています。正直なところ、市長就任以来私の家事分担は大きく減りました。毎朝のヨーグルトデザート作りだけは必須で、あとは後片付け、ゴミ出し、風呂掃除が少々、まさに妻様々です。しかしながら、今様々な面から男性が家事・育児の分担を増やし、女性の負担を減らして活躍を促進することが求められています。一つ目には、子育てしやすい環境を作り、少子化を食い止めようとするもの。二つ目には、生産年齢人口が減少する中、女性の活躍がこれまで以上に必要になってきていること。単なる数の問題にとどまらず、消費者や市民のニーズに合った商品やサービスを提供していくためには、実際にそれを選択したり、利用したりする女性の意見がなくてはならないものだと私は思います。女性の活躍なくして、成長する企業、市民に寄り添った行政は実現できないでしょう。私は10月、女性の活躍と働き方改革の推進、多様な雇用、高齢者や障害者などの確保を市内経済界に要請しました。今後、市、行政内部の努力と合わせて、積極的にこうした取り組みを進めていきます。男性の皆さん、家事や育児を増やすことは、生活力強化、料理など楽しみの創出、子どもとの絆の確保など、自分自身のためにもなります。まずは、お当飯からお試しを。福島市長、小畑博。エプロン姿で、完成したお当飯4品を紹介している市長の写真と小畑市長の顔写真が掲載されています。お知らせワイド。平成31年度保育施設への入所児童を募集。平成31年4月の保育施設入所児童を募集します。保育施設は保護者が仕事や病気などのため、家庭で十分な保育ができないときに児童を保育する施設です。対象、生後満2ヶ月から就学前の乳幼児。対象が先と異なる施設は表1の通り。生後満56日から預けられる保育施設があります。詳しくは、子ども育成課で配布の平成31年度、保育施設利用案内をご覧ください。市ホームページからも取得可。 開所時間、午前7時から午後7時、延長保育時間を含む、開所時間が先と異なる施設は表2の通り。申し込み書の交付、11月1日木曜から各保育施設、子ども育成課で、市ホームページからも取得か、平成31年4月、新規開園予定の保育施設の詳細は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、子ども育成課、電話 525-3750。表中の保育園名の頭に示されている認定子ども園の認は認定、地域型保育事業の地は地域型、平成31年4月新規開園予定の新は新規と読みます。福島中央認定子ども園は春日保育所と福島東幼稚園が、平野認定子ども園は平野幼稚園が、飯野認定子ども園は飯野お日様保育所と飯野幼稚園がそれぞれ移行し、平成31年4月開園予定の飯は移行と読みます。表1、下記施設の対象は記載の通り、施設名と対象が表で示されています。順に読みます。施設名、地域型保育事業の各施設、対象生後満2ヶ月から満2歳、地域型ひばり音楽幼児園、地域型野田町さくら保育園、生後満3ヶ月から満2歳、認定福島学院大学認定子ども園、認定今ここ宮町瀬上笹谷、地域型リボン保育園蒲田、生後満6ヶ月から就学前、認定認定子ども園白百合幼稚園、生後満8ヶ月から就学前、渡里笹谷杉の目東浜蓬莱保育所、移行認定飯野認定子ども園、満1歳児から就学前。表2、下記施設の開所時間は記載の通り、施設名、開所時間、延長含むが表で示されています。順に読みます。施設名、アスナロ保育園、開所時間、延長含む午前6時55分から午後7時30分富谷野保育園、午前7時から午後7時30分西部三育保育園、午前7時から午後7時30分地域型ソルリーゾ園、地域型ベビーホームゆりかご、午前7時から午後8時、認定今ここ宮町瀬上笹谷、認定認定子ども園白百合幼稚園、午前7時30分から午後7時、地域型すばる保育園、地域型風の子保育園、地域型スクールドエンジェル保育園福島園、午前7時30分から午後7時30分、認定福島ボナミ子ども園、午前7時30分から午後8時、地域型なでしこ保育園、認定福島学院大学認定子ども園、午前8時から午後8時。表1、表2、終わり。申し込み書の受付日時、会場、保健福祉センター、森合町 10-1、福島中央郵便局西側。申し込み書の受付日時、会場が表で示されています。受付日、午前の部、9時から11時30分、午後の部、1時30分から4時、会場、保健福祉センターの順に読みます。受付日、11月26日月曜、午前の部、9時から11時30分、福島保育所、タンポポ保育園、タンポポ第二保育園、午後の部、1時30分から4時、移行、認定、飯野認定子ども園、飯野青空保育所、愛愛保育園。11月27日火曜、午前の部、北進保育園、歩み保育園、 光の子保育園、午後の部、認定、今ここ宮町、認定、今ここ瀬の上、認定、今ここ笹谷、認定、福島ボナミ子ども園。11月28日水曜、午前の部、渡り保育所、杉の目保育所、桜保育園。午後の部、新規、スプーン保育園。地域型、託児所小さなスプーン。以上、5階大会議室。11月29日木曜、午前の部、野田保育所、西部三育保育園。午後の部、小鹿保育園。新規、地域型、ペンギンナーサリースクール福島。4階栄養指導室、ボランティアルーム。11月30日金曜、午前の部、さくらんぼ保育園、さくらんぼ森合保育園。午後の部、福島ゆかり保育園、新規、さくらんぼ中央保育園。12月1日土曜、午前の部、さゆり子ども園、さゆり第二保育園。午後の部、福島林保館保育所、認定、認定子ども園白百合幼稚園。12月2日日曜、午前の部、瀬の上保育所、余る目保育所、認定、福島東子ども園、新規、地域型、つくしんぼ保育園。午後の部、精神三育保育園、認定、岡山子ども園。12月3日月曜、午前の部、富谷野保育園、鳥川保育園。午後の部、平野保育所、移行、認定、平野認定子ども園、飯坂保育所、認定、福島学院大学認定子ども園。以上、5階大会議室。12月4日火曜、午前の部、地域型、青空保育園、地域型、風の子保育園、地域型、スクルドエンジェル保育園、福島園。地域型、野田町桜保育園。午後の部、あずま保育園、認定、庭坂子ども園、地域型、七色保育園。4階、第一保健指導室、栄養指導室。12月5日水曜、午前の部、笹谷のぞみ保育園、のぞみの森保育園、新規、地域型、キッズフィールド笹谷園。午後の部、福島若葉保育園、福島慶光保育園。12月6日木曜、午前の部、チューリップ保育園、午後の部、福島双葉保育園、さくら南保育園、新規、地域型、ワーカーズコープ福島。12月7日金曜、午前の部、宝来保育所、宝来第二保育所、アスナロ保育園。午後の部、移行、認定、福島中央認定子ども園、東浜保育所、小山保育所。12月8日土曜、午前の部、認定、福島郷の目子ども園、地域型、日医キッズ福島南保育園。午後の部、笹谷保育所、三育保育園。12月9日日曜、午前の部、地域型、スバル保育園、地域型、ソルリーゾ園、地域型、リボン保育園蒲田、地域型、くるみ保育園、地域型、ベビーホームゆりかご。午後の部、地域型、サンフラワー保育園、地域型、森の保育園のの子、地域型、なでしこ保育園、地域型、ひばり音楽幼児園、地域型、ひまわり子供の家。以上、5階大会議室。表終わり。第一希望の保育施設の受付日にお越しください。必ず、ハンコとマイナンバーカード、または通知カードを持参してください。ご都合が悪い場合は、受付期間中、11月26日から12月9日の別の日にお越しください。満3歳以上で幼児教育を希望する場合は、各認定こども園へ直接お問い合わせください。見学は各保育施設に直接お問い合わせください。認可外保育施設は 各施設で随時申し込みを受け付けています。連絡先は子育て支援ガイドブック笑顔をご覧ください。子育て支援ガイドブック笑顔の QR コードが掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ危機管理室電話 525-3793、 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。11月は年金月間。11月30日、いい未来は年金の日です。国民年金ってどんな制度？厚生労働省では、高齢期の生活設計に思いを巡らせていただく日として、11、いい、月、30、未来、日、11月30日を年金の日としています。年金ネットなどを活用しながら、公的年金を通した未来の生活設計を考えてみませんか？年金ネット。インターネットを通じて、自分の年金の加入記録の照会や、受給見込み額の試算などができる、日本年金機構のサービスです。スマートフォンも対応しています。QR コードが掲載されています。問い合わせ、国保年金課、電話 525-3738、 東北福島年金事務所、電話 535-0141。 91、 どんな人が加入するの？ A1、 国民年金は国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、次の3種類のいずれかの被保険者となります。第1号被保険者、自営業、学生、無職の方など、保険料は自分で納めます。第2号被保険者、会社員、公務員などの厚生年金の加入者、保険料は給与から天引きされます。第3号被保険者、第2号被保険者の方に扶養されている配偶者、保険料は第2号被保険者の年金制度で負担します。92、第1号被保険者の保険料は？ A2、 定額保険料、月額16,340円、平成30年度。付加保険料、月額400円、任意加入。年金受給額を増やす制度として、任意加入の国民年金基金制度もあります。まとめて納める全納制度や、当月分を月末に引き落とす早割制度を利用すれば、保険料が割引されます。93、納付方法は？ A3、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、電子納付でお納めください。口座振替、クレジットカードもご利用いただけます。94、国民年金の受給額は？ A4、基礎年金額は下の表の通りです。平成30年度。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金額が表で示されています。基礎年金、老齢基礎年金、原則65歳から一生涯支給、年額779,300円、40年納付した方。障害基礎年金、国民年金加入中または20歳前の病気や怪我で障害が残った時、1級、年額974,125円、2級、年額779,300円。遺族基礎年金、18歳以下の子を残して亡くなったとき、子が一人いる妻、夫が受給する場合、年額100万3600円。このほか、 年金受給額に200円かける納付月数、年額が加算される付加年金。夫が死亡した時に一定の要件を満たす妻に60歳から65歳になるまで支給される加付年金。死亡した時一定の要件を満たすと遺族に支給される死亡一時金があります。表終わり。95、保険料の納付が難しい時は？ A5、保険料の免除や納付猶予の制度があります。保険料を納めることが難しいときは申請してください。日本年金機構で前年所得などを審査して承認を受けると、納付が免除、猶予されます。原則、毎年申請が必要です。前年所得が一定額以下の自営業、無職の方など、全額、4分の3、2分の1、4分の1の保険料が免除される制度です。本人、配偶者、世帯主の前年所得で審査します。一部免除の方は、残りの保険料を納めないと未納になりますのでご注意ください。50歳未満の方、納付猶予制度、保険料の納付が猶予される制度です。本人、配偶者の前年所得で審査します。対象校の学生の方、学生納付特例制度、学生の間、保険料の納付が猶予される制度です。本人の前年所得で審査します。ワンポイント。年金を受給するには、納付期間などが10年、受給資格期間以上必要です。免除・猶予期間は、受給資格期間に含まれます。未納にしてしまうと、受給資格期間に含まれず、高齢になったとき、老齢基礎年金が受給できなかったり、障害年金や遺族年金を受給できない場合があります。年金のご相談・問い合わせ。1、東北福島年金事務所、電話 535-0141、音声案内。受給の相談はご予約を。電話 0570-05-1165。2、街角の年金相談センター福島、対面相談のみ。所在地、北五郎内町 7-5、イズム37、2階。電話 531-3838、予約専用ダイヤル。3、年金ダイヤル。電話 0570-05-1165、音声案内。050から始まる電話でかける場合は、電話 03-6700-1165。相談受付時間、平日、祝日を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。月曜日、週初めの開所日は午後7時まで延長。1と3は、第2土曜日午前9時30分から午後4時も受け付けます。事前予約するとスムーズに相談が行えます。不法投棄、野焼きは犯罪です。不法投棄や野焼きは法律で禁止されています。みんなやっているから、少しだけだから、など、軽い気持ちで法を犯さないようにしましょう。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 529-5266。不法投棄は犯罪。たとえ自分の土地であっても、穴を掘ってゴミを埋めたり、地上にゴミを放置するなど、決められた場所以外にゴミを捨てることは法律で禁止されています。野焼きも犯罪。野外でゴミを焼却することは一部の例外を除いて禁止されています。悪臭やダイオキシンが発生するなど、私たちの生活環境に深刻な悪影響を及ぼします。不法投棄、野焼きをすると、5年以下の懲役、または1000万円以下、法人は3億円以下の罰金。不法投棄・野焼きを見つけたら、 ためらわず廃棄物対策課や最寄りの警察署に通報してください。また現場に遭遇した場合は危険なので、無理に声かけや写真撮影をせずに通報してください。廃棄物対策課電話 529-5266、 福島警察署電話 522-2121、 福島北警察署電話 554-0110。 通報のポイント、1、どこで、2、いつ頃から、3、どんなゴミが、4、どれくらいの量、5、どんな人が、6、車両のナンバーは。ブロック塀の安全確保のため撤去費用を助成します。ブロック塀の倒壊による事故を予防するため撤去費用の一部を助成します。自宅などのブロック塀が通行人に危害を及ぼさないようご活用ください。申し込み問い合わせ開発建築指導課電話 572-5724。 対象になる塀、1から5のすべてに該当するもの。1、市内にある。2、個人が所有。3、コンクリートブロック塀、石塀などの礎石像。4、道路に面し、道路面からの高さが1メートル以上。5、地震などで倒壊の恐れがある。補助対象工事。1、ブロック塀などの全部を取り壊し撤去するもの。2. ブロック塀などの一部を撤去し、安全が確保されるもの。助成金額、1メートルあたり5000円、または工事費の2分の1のうち少ない額、限度額10万円。募集件数30件程度。申し込み多数の場合は抽選。受付期間11月1日から26日。申し込み方法、各支所に備え付けの申し込み書、市ホームページからも取得か、と点検表に必要事項を明記の上、開発建築指導課に申請者本人が持参。ウィメンズイノベーションカレッジイン福島提案発表会無料。本講座受講生による働きやすい職場づくりの提案発表や参加者全員での交流会などを行います。女性が輝く職場づくりのヒントを見つけにぜひご参加ください。時、11月26日月曜、1、午後2時30分から3時、働く女性応援企業などの認証式、取り組みの紹介。2、午後3時から5時、働きやすい職場づくりの提案発表。3、午後5時から6時、ネットワークづくりに役立つ参加者全員の交流会。ところ、会おうぜ。講師、市民社会パートナーズ代表の庄島隆弘さん、株式会社ペンギンエデュケーション代表取締役の横田聡さん、対象一般、定員50人先着順。申し込み期限11月19日月曜。申し込み方法、1、電話、祝日を除く午前9時から午後8時。2、男女共同参画センター、各支所出張所、各学習センターに備え付けの申し込み書に必要事項を明記の上、持参か郵送、ファックス。3、市ホームページメールフォーム。申し込み問い合わせ、男女共同参画センター、郵便番号 960-8035、元町 2-6、電話 525-3784、ファックス 522-1528。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。